自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由佳です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございま す。
自衛隊でナイト、4月18日金曜、55回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由佳でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由佳です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第5旅団。
はい、はい、本日は陸上自衛隊第5旅団についてお送りしたいと思います。
はい、お願いします。
まずは第5旅団の任務からね、ご説明したいと思いますが、はい、第5旅団は北部方面隊隷下の旅団であり、旅団司令部は帯広市に所在し、はい、1個即応機動連隊、2個普通科連隊機関の旅団であり、機動旅団に分類されるということですね。はい、うん、また帯広駐屯地、美幌駐屯地、釧路駐屯地、鹿追駐屯地、別海駐屯地の5個駐屯地に分かれ配置されておりまして、北海道道東の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を行っているということですね。
はい、
まあ、この北海道のね、はい、この第5旅団のエリア見ますとね、うん、
はい、
道東ということで、はい、いろいろこう考えられるのは、これ地図見て分かる通りね、
はい、
北方領土も当然含まれてるんですよ。
そうですね、うん、北海道の東側。
そう、はい、で当然北方領土はね、我が国固有の領土でありますが、はい、そこに今はロシアが駐留しているということなんですね。
はい、
ロシア軍がやはりロシアと対峙する前線でもあると言えるんではないのかなと。
いや、本当にその後の地図で見るとまさにもう直面しているところですよね。
北方領土ね、未だ帰らずですが、
はい、
実際ね、ここにミサイル部隊であったり、
はい、
ロシア軍の基地が置かれているという現状を考えると、やっぱりね、この北海道におけるこの自衛隊の役割っていうのは非常に大きいなと。
そうですね、
はい、なんといってもウクライナでね、ロシアの侵攻がありますが、
はい、
地理的な状況を考えると、うん、日本も実は隣国なんですよね。
いや、本当にその通りですよね。
まさにそういった非常に緊迫感のある、はい、ところでもあるというふうに言えると思います。
はい、
はい、第5旅団の、ね、編成申し上げます。はい、第5旅団司令部、第6即応機動連隊、第4普通科連隊、第27普通科連隊、第5特化隊、第5後方支援隊、第5高射特化隊、第5戦車隊、第5偵察隊、第5施設隊、第5飛行隊、第5通信隊、第5科学防護隊、第5情報隊、第5旅団司令部付き隊、第5音楽隊の17個部隊から編成されているということでね。
たくさんありますね。
たくさんありますね。
はい、
はい、まあ、帯広にですね、司令部が置かれているようなんですが、
はい、
これまあちょうど十勝平野というか道東のまあ中心なんですかね、帯広がね、
はい、
ここに別海というところがありましてね、
はい、
別海駐屯地、第5偵察隊、そして第27普通科連隊、第3中隊がね、はい、あるということですけど、別海には陸上自衛隊の演習場もあるんですよね。
ああ、そうなんですね。うん、
一度ねちょっと行ってみたいなと思ってますが、
はい、
まあ何もないすごいこう広大な、ね、敷地の中に演習場があるということで、うん、富士わかります？
はい、 富士の演習場、はい、裾野にある、
うん、それに匹敵するね、そういうものがあるんじゃないのかなと思いますね。
そうなんですね、うん、
そして司令部がある帯広駐屯地ではですね、はい、敷地内に十勝飛行場を有しておりまして、うん、総面積260万平方メートル、まあ、道内では2番目、陸上自衛隊全体でも5番目に広いということです。
そうなんですね。
260万平方メートルといってちょっと全然、ね、どれぐらいの広さか分かりませんが、はい、中に飛行場があるということを考えてもね、
確かに
非常に大きいんだなと、うん、間違いやすいんですが、十勝帯広空港ではありません。十勝飛行場というね、はい、民間航空機が離発着している十勝帯広空港ではなくて、はい、十勝飛行場というのが、ね、ありまして、はい、滑走路1500メートルだそうです、
はい、
ですので、まあ、小型の、ね、飛行機の離発着が可能だと思います。
はい、
はい、でこちらのですね、駐屯地の歴史を申し上げますと、はい、昭和15年民間飛行場であった現在地に陸軍飛行隊が総隊され、うん、陸軍帯広第一飛行場が創立されたと、
はい
はい、そこが始まるということですね、うん、その後大東亜戦争の戦局が悪化する昭和19年本土決戦準備のために陸軍飛行第一師団が浜松から移駐すると、
うん、
陸軍兵力においても道東地区防衛のため第7師団が旭川から司令部を帯広に移駐しました、
うん、
はい、そして戦争終結によってですね、昭和20年、10月には帯広市にも米軍が進駐、飛行場を使用不可能にするため滑走路は一時破壊されたということですね。
そうなんですね、
まあ、当時ね、進駐軍はできるだけその、まあ、いわゆる戦えはないための、はい、破壊活動っていうのをたくさんしてきたと思うんで、うん、そのうちの一環だったというふうに思います。
なるほど、
はい、そして昭和26年2月には札幌で編成された警察予備隊の一部が真駒内より帯広に移住し、帯広部隊が開設、5月には第2管区隊が編成完結され、帯広には普通科第4連隊、特科第62連隊第1大隊等が配備されたということです、はい、うん、昭和29年8月第5管区総監部が札幌で編成完結後帯広に移住し、9月には第5管区総監部が会長、帯広、釧路、美幌、遠軽の各駐屯地の所管が第2管区総監から移管されて以来、北方領土を接する道東防衛の中核として歴史を刻みということになってますが、
はい、
これやっぱりね、警察予備隊時代の時、
はい、
この第2管区総監とかね、
うん、
ちょっと自衛隊に馴染みがない言葉なんで、
なんかちょっと警察っぽい感じがありますよね、総監とかいうと、
まあ、警察予備隊それから保安隊とね、うん、いうことなんで、はい、そういうことだと思うんですけどね、うん、で先ほどね、十勝飛行場一旦破壊されたと申し上げましたが、はい、昭和39年12月から昭和56年2月までの間、帯広空港の名称で道東と札幌県を結ぶ空の交通手段として、うん、まあ、地域の経済活動等に貢献したということで、戦後はですね、この昭和39年からは滑走路が再開されて、はい、道内、まあ、道東と札幌圏を結ぶ空の交通手段として利用されたということですね。
じゃあこの昭和56年までにもしかして民間の方も利用して札幌に行くときはそこから飛行機乗って行かれた方もいらっしゃったんですかね。
うん、多分そうなんですよね。よく北海道はね、
はい、
車とか列車で移動するよりも飛行機で移動した方が早いということ
ですよね。今は新しく帯広空港がありますから、民間の空港、
はい、
そちら使われてるんですね。
そうですね、うん、はい、そしてですね、陸上自衛隊では初となる第一対戦車ヘリコプター隊が設置され、
うん、
平成16年3月には第5師団から第5旅団に改編されたということです。
はい、
この第一対戦車ヘリコプター隊、まあ、いわゆる戦車に対抗する対戦車ヘリコプターを有する、ね、
はい、
部隊ということで、もう方面直轄部隊約2000名の隊員が道東地区防衛に日々勤めているということです。
やっぱりな、私北海道の、うん、陸上自衛隊の基地っていうと戦車隊のイメージがすごくあるんですよね。
なるほどね、
はい
はい、
でもこれ今はちょっと縮小してるみたいな話も聞きますけど、どうなんでしょうかね、うん、
いやでもロシアによるウクライナ侵攻でも話題になりましたけども、
はい、
やっぱり戦車の数がものを言ったということはもう間違いないので、
うん、
今EU とかでも NATO ですね、
はい、
NATO も戦車をこれから相当数多く配備するというようなことを言ってるようですけど、
はい、
そういった意味で まさに東西冷戦の時代は北海道正面に戦車を多数配置して、で近年ねどちらかというと脅威は西側に移ってきたので、
はい、
そういった転換が図られてきたんですけど、このロシアによるウクライナ侵攻っていうのはもうここ数年でしょ、
はい、
やはりまたこの地域が非常に重要視されているということなのかもしれませんね。
はい、まあ、今はね以前も紹介しましたけど、戦車だけではなく高機動車、
はいはいはい、
キャタピラのない車が、うん、タイヤがそのままついてるような車、はい、まあ、それも戦車に代わるような装備としても充実してきてますし、うん、もう今まさにこれから前線になるかもしれない、まあ、ならないでほしいですけど、
うん、
そうなった時に最前線に立たれる方たちがいらっしゃるっていうのは本当に心から応援したいですし、
はい、
そういうことになってほしくないですけど、日々訓練頑張っていただきたいなというふうに思いますね。
そうですね、うん、そこにしっかりとした部隊があるということが、うん、抑止力につながってくるということですので、
はい、
第5レーダーの方々ね、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います、
はいはい、ではここで1曲お送りしましょう。今日は元気の出る曲からお送りしたいと思います。エモーションズでベストオブマイラブ。お送りした曲はエモーションズでベストオブマイラブでした。
自衛隊で
ナイト。
今日はですね、陸上自衛隊第5旅団をお送りしておりますが、
はい、
ちょっとここであるあるをね、
お
今日は陸海空ということではなくて、はい、自衛隊全般でのあるあるとしてねご紹介したいと思います、
はい、
自衛隊の中に台風があるの知ってます、
うん、台風があるどういうことですか
ちょっと言い方ない
かもしれない。台風の日があるってことですか。
だから多分自衛官にとって台風っていうと、はい、みんなドキッてするっていうんですね、
は
い、
それは気候の話ではなくてですか。
じゃなくてこう台風を連想させる何かがあると。
何ですか。
自衛隊というのは、はい、当然多くの隊員の方々はね、
はい、
駐屯地内もしくはそれに付随する施設内に住まわなきゃいけないという規定があるんで、うんうん、まあ、皆さん住んでると中に隊舎があってね、
はい、
でも非常にこう規律が厳しいわけですよ。当然その自衛隊という組織ですからね。で例えばベッドの上とか、
あ、
ロッカーとか、もうそういうものはもうとにかくきれいに整理整頓しなきゃいけないと。
そうですね、なんか毛布とかもこう角をこう立たせて四角くなるようにやらなきゃいけないとかって聞いたことがありますけど、
そうそうそうそう、ちゃんとルールがあって、はい、その通りやらなきゃいけないし、それをしかも短時間でこなさなきゃいけない、
うん、あ、そうですね、
起床してから、うん、それをするまでの時間も短いし、
はい、
ということで、
うんうん、はい、
でやっぱりね教官というかね、そういうことをチェックする、
うん、はい、
うん、人がいると、
ここ汚れてるぞとか、
そう
チェックする方、
う
ん、はい、
で時折、うん、まるで部屋の中が台風にあったようにものすごい散乱する状態を台風と皆さん呼んで恐れてると。
どうしてそんなことが起きるんですか。
例えばだから
日々綺麗にしてるはずなので
演習行ったりとかね、はい、訓練とか行って帰ってくると、
はい、
まさに部屋開けたらもう台風のようにもう散乱してると。
なんで
やっぱりこうその整理整頓がなってなかったから、
ね、ああなってないぞってことでさらに散らかされちゃうってことですか。
いや最初ね台風ってえって言うっていうから、うん、なんでそれ台風は確かにね台風は嫌なものだけど、
はい、
なんでそんな台風人みんな敏感なのかなと思ったら、
はい、
聞いてみたら台風があると大変なんですとか後片付けが
それは大変ですけど、うん、でもちゃんと綺麗にしないとまた怒られちゃうわけですよね。自分が散らかしたわけじゃないけど、
そうそう、だから台風が来たからといって唖然としてたらいけなくて、
はい、
もう即整理整頓しなきゃいけないと
大変ですね
まあでもそういったね規律正しさが、はい、優れたね防衛力の、まあ、基盤になってると思うと、
はい、
まあ、まんざら台風も悪くないなというふうに思いますが、う
ん、なんかそれにその教官の人たちが散らかしてる光景を見るとちょっとなんか可愛らしいと言いますか、うん、それも仲間意識がなんかちょっと深まる楽しそうな時間ですね。
じゃあこの映画業界とか俳優業界も台風ってやりますか。
ね、どうしよう、片付ける自信がないですね
はい、
あるあるでした、ありがとうございました、はい、では続いてはこのコーナー行ってみましょう。 今日ご紹介するミニ飯は帯広五目チャーハンです。
はい、帯広駐屯地のね、はい、食堂で出てる五目チャーハンということなんですが、はい、まあ五目チャーハンというとね、はい、もうチャーハンなんて今時冷凍でもあるし、うん、いろいろあるよねと思われる方はたくさんいると思うんですけど、はい、あの帯広駐屯地の業務隊の方のコメントが出ておりまして、はい、冷凍食品ではなく駐屯地でチャーハンを作りたいと思い炒めずチャーハンらしく仕上がるように工夫しながら現在に至りますと。
どういうことでしょう。
やっぱね炒めると何百人の食事って作れないと思うんですよ、
は
い、
あなるほど、ね、そうですよね、う
ん、そんなに多くいっぺんに作れないんで、
はい、
だからやっぱり炊くということは原則になってくるんだけども、
うんうんうん、
炊くとやっぱりチャーハンらしさが損なわれると。
そうですね。
いうことで炒めたものと変わらないような作り方を研究して提供したということなんですね。
すごい工夫を凝らされてるんですね。
はい、う
ん、
早速そのチャーハンね、
はい、
ありますんでちょっと試食をしていただきたいと思います。
はい、はい、見た目は本当に普通のチャーハンみたいに見えますけど、
あと、うん、でちょっとねレシピご紹介しますけど、
はい、
あのレシピもやっぱ見るとね変わってますよ。
そうなんですね、うん、
いただきます。
いただきます。うん、おいしい、
うん、
これ本当に炒めてないんですか。
これ炒めてませんね、
はい、ちょっとお米が、
うん、
あのちゃ歯ごたえがある感じがします、うん、歯ごたえって芯があるとかでもなくて、うんうん、美味しいです。ごま油の香りもあるし、
うんうん、じゃあ早速ね作り方をご説明したいと思うんですが、
はい、
なんとこちらですね精白米、いわゆる精米ですね、
はい、
それからあの強化精箔、
強化精箔、
うん、まあ、箔って麦
ですね、麦、
うん、はい、麦とお米をブレンドして調味料でまず炊き込んでるわけですよ。
すごい、
うん、
で
その調味料の中身申し上げますね、
はい、
醤油、あとウェイパーっていう調味料がありますね、
はい、
それから中華用のスープストック、
はい、
食塩、胡椒、ラード、サラダ油というのがこの調味料ということで、うん、その今の調味料で、まあ、炊き込むのことから始まるんですね、
油も入れて炊き込むんですね。
そうそうそうそう、そして、
はい、
炊き上がったものにある材料を混ぜます、
はい、
ある材料とは何か、ハーフスライスチャーシュー、
うん、
むきエビ、
うん、
人参、千切りの干し椎茸、はい、長ネギ、
うん、
そしてまたさらにサラダオイル、
うん、
食塩、胡椒、そして焦がしニンニクソースということで、
はい、
それを炊いたものに混ぜ合わせると。
あ、そうなんですね、
はい、でさらにそこに鶏卵、まあ、卵ですね、
はい、
溶き卵にしていただいて塩、胡椒、サラダ油、白ごまとごま油を加えまして、うん、それをまた和えていただくと。で、混ぜたものがこの帯広駐屯地名物五目チャーハンということです。
なるほど。
これ写真見ますとね、千切りの紅生姜添えてありますが、
うん、
これあれだな、あの多分ね、
はい、
炊き上げた後にこういった材料を別に炒めたものを、こういう材料を炒めるのは多分大量に炒められると思うんで、
はい、
そういう炒めたものを加えることによって米と離れるでしょ、
はい、
なので炒めたようにちょっとパラパラ感を出してるんじゃないのかなと。
そうですね。それにあの油も入ってるので、まあ、炊く時にまず油が入ってるから、うん、少しこうお米がコーティングされるような感じにもなって、
ね、う
ん、で他の具材は炒めたものと合わせるので、
うん、
なんかさらにこの炒めた感じが出るんでしょうね、うんうん、すごいアイデアですねこれは。
最近あれですね、去年からお米の値段上がって ね、
そうですね、
こういう自衛隊なんかでもそういった材料調達費用かかって大変だなと。
いや本当ですよね、
うん、麦ってあるじゃないですか、
はい、
別に麦はねコストを下げるためのものじゃなくて、うん、麦って栄養価がすごく高いんで。
そうですよね、
本当にあのいいみたいなんですよ、
うん、今はあの何十穀米とかなんとかって結構自分でチョイスして、
そうそうそうそう、
あの入れる方もいらっしゃいますし、
うん、
ビタミンも取れて、
そうですね、
栄養
面ですね。最近ねお米高いですけど、皆さんこういったね、はい、麦を混ぜて、
うん、
こうお米炊いていただくと、まあコストダウンにもなるし、
うん、
意外と栄養にはもう万全だと。
そうですね、
いうことが言えますので、うん、お試しいただければと思います。
はい、ぜひ皆さん作ってみてください。
はい、
ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしましょう。今日は竹内まりやさんの曲をチョイスしました。この曲は 自分の人生をこう振り返って歌ってらっしゃる曲で、こう自分の40代の方、50代の方、60代の方、まあそれ以上の方、それぞれの立場でお聞きになってもすごくなんかこうジーンとくる曲かなと思って皆さんに聴いていただきたいと思います、
はい、
それではお聴きください。竹内まりやで人生の扉。お送りした曲は竹内まりやで人生の扉でした。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、北海道の、ね、東を守る第5旅団ということで、はい、やっぱり北方領土に面してるっていうところが一番、うん、今となっては本当に最前線に近いんじゃないかなっていうぐらい緊迫感のあるところだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、そこを守ってくださってる方がいらっしゃるから私たちは平和を謳歌できるんだなってことを改めて感謝したいですね。
抑止力の、ね、重要性を改めて感じます、
はい
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。